はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
まあ、箱物のようなものだけじゃなくて、うん、次の災害による被害を未然に防ぐ、
うん、
まあ、一般市民がみんなで危険を伝承していくようなソフト防災っていうのを、これから考えていかなあかんねやろ、
うん、そうやね、複合型防災っていうような言い方をしてる先生もいますよね。
まあまあ、
室崎ちゃんなんか言うてるよ。
そうなんだ、室崎ちゃんでもね、昔からいろんな言い伝えがあって、
うん、
まあ、入道雲が出たら早く家に帰るとか、
うん、
まあ、警報が、ね、出たら当然家からは出ないというのは当たり前ですけども、
うん、
まあ、雨の日に傘を差して川沿いを歩かないとか、
うん、
まあ、お盆には海や川へは行かない、もともとそこの土地が川とか池やったっていう、まあ、そういう、ね、地域においていろんな、まあ、逆に役に立つそういう言い伝えもあるのも事実ですからね。
そうですね、もう昔からのやっぱりおじいちゃんやおばあちゃんとかずっとこう言い伝えられてきたものがここ近年こう途絶えてるようなね、
うん、
気がする。
コミュニケーションが取れてないのかな、
まあ、それはなんでかなというのがね、やっぱりね、僕その今このまあマスメディアというかマスコミがね、こういろんな、まあ、発達しすぎてる部分があると僕は思うんですよ、
うん、
ワンクリックで、まあ、スイッチ入れたらテレビ、スイッチ入れたらラジオっていうようなものがねやっぱあって、でそれが全国はお茶思うけど、その防災がねなんか全国一律のように思うんですわ、
うんうん、
でその全国一律防災があたかも正しいかのようにねテレビや、うん、メディアではね流れるわけです。でそのマスメディアが伝える情報はね、どの災害が発生しても同じような感じで、うん、大変な状況ですとかね、なんかこう、うん、ステどんかなロケーション的なものを全く同じイメージで流されるから、うん、まあ我々一般市民にとってはその情報は極めてね、その総合的なもんじゃなくて断片的な情報でしか、そのそれぞれの災害を理解できないんじゃないかと、
うん、
ちょっと思っとるわけです、
うんうんうん、
まあ異常気象、異常気象ってテレビではこう流れるけれども、実際のところ異常気象っていうのを本当なのって思った方がいいんじゃないかと、
うん、
ずっと昔からこう伝わってる部分が繰り返し来てるだけじゃないんかなというところも思うんですね、うん、まあ、それがこう今風に言うと言語化されたそのデジタル的な知識とね、
うん、
それも必要やけども、共にやっぱり経験や五感から得られる勘やコツのようなアナログ的な知識もやっぱり過去の教訓として、
そうです、ね、
我々はしっかりと学習しておく必要があるんじゃないかと、
そう
だ
ね、
私は特に、
うん、
先あきちゃん思いますが、
うん、
どうですか。
まあでもなんて言うんでしょう、最近テレビをつけたら天気予報もしてるし、インターネット見たらその災害に対する情報も出てるし、うん、でもいざ自分の家で何か準備をしているかといったら、うんうん、私はリュックサックみたいな中に水とかティッシュペーパーを入れてますけど、
うんうん、
それ以外のなんか準備っていうのはあんまり実はしてなくて、うん、そういう人多いんじゃないかなと思うんですけどね。
なんで水入れてんの。
なんかもら防災パックをもらったので
用意してるんじゃなくて、それはもらったものを家にただ置いてるだけじゃないのか。
そのまま大事に置いてます。何かあった時のためにと思って。
あ、もらいもんでもね。
あ、まあでもそれだけでも大したもんよ。
うん、大したもん、うん、大したもんやけどね、気象予報士の言葉とはちょっと
そうだ、そうだ、
気象予報士かわかんねえ、もうすぐ来るっていうの。
私いち早く避難しますもん。
それ人に言うてや。
それ人に言うてよ。その気象予報士っていうのはやっぱり世間一般に認められた役職やから、
はい、
個人の中の情報じゃないからね。分かってる。
ちゃんとバンバンラジオに電話をして、
うん、
はい、避難します。
避難する。なるほど。
そうでね、まあ、皆さん実際に大雨の時のこう対策っていうのはしてますか。
そうやねんね、なかなか難しいよ ね、
うん、
大雨、
うん、まあ、地震とは違ってね。
そうやねん、地震とかやったらね、うん、結構対策やってんねん、うん、お茶も、うん、ところが大雨っていうと何やってんのかなと、まあ、
家から出ない。
え、そういう対策。
対策。
いや、僕大雨はやっぱり、ね、大きめの傘やな。
え。
大きめの傘とレインコートをちゃんと車に積んどくとかね、
う
ん、
私はね、うん、アクアラングとシュノーケルかな。
それは嘘やろ。なんで最初から潜るんだよ。
なんか潜るありきみたいな。
まあ、いろんな自由な、ね、発想があってもいいと思うんですけどね、うん、あのやっぱりあの水の勢いってすごい水圧っていうのがすごいので、はい、何でもかんでも流されてしまうわけですよ、うん、人でも車でも家でも、うんうん、なのでこういった財産ですよね、うん、言ったら、うん、財産の被害をこうできるだけ少なくするために、うん、いろんな対策を取ってほしいんですね、うん、でまず、うん、あのテレビとかラジオとか、うん、新聞がこう気象情報を伝えてますよね、はい、そういうのを、まあ、いち早く最新のものを聞くこと、うん、3時間前とはまた違ってくるので、あ、違ってくる、
もう3時間も違ったらね、
そうですね、なので最新の情報を得ることと、うん、あとあの雨の降りやすい時間帯っていうのが深夜とか早朝にかけての割とみんなが寝ている間、台風とかでもそうじゃないですか、うん、寝てる間に行ってしまったとか、
うんうん、あ、うん、そういえば、ね、
そういうこともよくあるので、うん、まあ、やっぱりあの例えば雷が鳴ったとか、うん、雷と一緒に雨が降っているとか、うん、そういった時はすごい大きなあの雨を降らせる積乱雲っていうのが発達している証拠でもあるので、うんうんうん、まあ、そういう時には絶対に注意をしてください、う
ん、
まあ、
さっき入道雲やって言ったんから入道雲って言ってやってくださいよ
じゃあ入道雲まあ、あれもあの夕立になったりしますからね、
はいはい
はい、で あと自分の中でどのくらい雨が降っているのかっていう感覚も、うん、まあ、身につけるっていうのも大切やと思うんです ね、
なるほどね、
うん、で例えばあの家の中にいてテレビの音が聞こえないとか、うん、車に乗ってる時にワイパーをも回しても回しても前が見えないとか、うん、そういった時は本当にあの激しい雨って言われるぐらい、うん、30ミリとかは絶対降ってるぐらいの雨量になるんですね、うん、なのでそのぐらいになるとやっぱりあのいつ洪水が起きても、うん、土砂災害が起きても不思議じゃないという状況だと思って、うん、もういち早く情報を収集するということがね、はい、大切だと思います、うん、で、あの強い雨が降った時にすぐ家の側溝が溢れてきたりとか、うん、マンホールが溢れてきたりっていうことがあると思うので、うん、家の周りの安全を確かめてもらって、うん、
もう普段からも大事なことやね、
そうですね、うん、であとはですね、あの一番大切なこと、うん、見に行ったりしないっていうことね、川が溢れてるから川見に行こうとか、うん、田んぼが心配やから田んぼ見に行こうとか、
流されてね、被害に遭ってる人おるもん、
そうですね、そういう時はおっちゃんのバンバンテレビつけるで
河川カメラありますからね
見に行ったらあかんだよな、
スパイシヤギが前うろうろうろしたらちょうど向こう見えへんから乗いてって言わなかったよ
そう、でもあの、うん、やっぱり危険な場所には近づかないっていうことがまず一つですね、
うんうん、あ、そうですよね、
はい、で土砂災害にはあの前触れっていうのもあって、うんうん、そういうのをあの覚えておくと、例えば川にバーベキューに行ったりとか、うん、山にキャンプに行ったりした時にもまあ役に立つっていうことで、うんうん、まあ、6つあるんですけど、まずあの雨が降っているにもかかわらず川の水位が下がってくる、うん、っていうことはどこかに溜まってて、はい、鉄砲水のように出てくる可能性があるってことですよね、はいはいはい、で2つ目が急に川の流れが濁ったり、うん、流木が混ざってきたりして、うん、で、まあ、ダーッと流れてくる可能性があるということですね、うん、あと山なり地崩れがこうどこかで起こっているということですね、うんうんうん、4つ目が崖に割れ目が見えているというんうん、ってことはもう亀裂が入っているので、うん、いつ潰れてもおかしくないということですね、うん、で5つ目に崖から水が湧き出る、
うんうん、
これも怖いですね、
うん、湧き水やんけうまそうとか言うたが
ちゃうということね、
まあ、そういう時も濁ってるかもしれませんよね、
なるほど、
うん、で、あと崖から小石がパラパラと落ちる、うん、もう言ったらもう崩れる時ですよね、
誰かが上からこう落としてるわけ
じゃん、ね、違うと思いますよ、
誰かおったとか
まあそれはひどいいたずらですよね、
そうですね、うん、なるほどね、パラパラと落ちてくるね、
そうなんですよ、はいはい、でやっぱりあの危険を感じたりとか、うん、そういったあの防災機関から避難してくださいとか、うん、ここは危険ですよっていうような指示があったら、うん、必ずそれにまあ速やかに従って避難をするということですね、うんうん、で行って、あ、もう別にあの大丈夫やんっていうぐらいであればいいじゃないですか、
うんうんうん、
行って間に合わなかったよりも、うんうん、なので早めに早めに、うん、無駄足でも、うん、皆さん早めに避難をしてほしい、
笑って済まそうと、
そうです ね、 ね、はい、で避難するときは荷物は最小限に、うん、あれもこれもあれもこれも持っていかない、
もらい物の水の入ったリクサ
ック水は必要ですね、水とトイレは必要ですね、うんうん、あとあの自分の住んでいる地域にハザードマップとか、うん、あの土砂災害の起きる危険な地域っていうのを記したものがあるので、うん、まあ、日頃から目を通しておくっていうこと、うん、で自分の行動範囲に例えばそういうところがあるとしたら頭の中に入れておく、
うん
うん、そういうことが必要じゃないかなと思いますね、
うん、まあ、やっぱり日頃から備えるということが大切やし、
うんうん、
まあ逃げる時とかね、防災対策も無駄になっても、うん、笑って済ませば 命あってのものだねやからね、うん、ということやね。それも一つの訓練ということですわ、
はい、ここで、はい、音楽にお
っと
やりたいと思いますか、
はい、
雨続きで雨の歌と、
う
ん、
そうですね、
まあ、雨の次は僕予感的には雨の慕情と2曲目は雨の御堂筋やな、
御堂筋やな、うんうん、私もそう思うな。
こぬか雨降る御堂筋やろ。
いやいや、そんな曲入ってない。
入ってへんのそれ。
ナッシング、
ナッシング、
はい、
はい、では1曲、ああ3曲目、
ま、はい、雨の物語、
うん、
イルカ
お
さんと、
どんな歌やったかいな。
聞きましょう。
汽車を待つ君の夜で
僕は、それは、それは雪、
あれ雪やったっけ、
まあ、雪、
なるほど。それと
それと、レイニーブルー 徳永秀明。
レイニーブルーっていうやつね、
はい、
レイニーブルー、レイニーブルー、
行くぞ、
はい、行きましょう。
そこしか知らない。